ではこれから聖書を朗読いたします。今日はルカの福音書1章26節から38節ですね。教会その訳の聖書は97ページになります。新約の97ページ、ルカの福音書1章26節から38節を読みいたします。ところでその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から扱わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体 何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を言います。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、井戸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国に終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、威度高い方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の名と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。では今日はマリアにとってのクリスマスと題して、上牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。正しいことを何かしようとすると、それが大変な時というのが多くあると思います。時には自分が受けてきた被害に立ち向かおうとすると、それが大変なことがあると思います。世界の歴史の中では、いろいろな独立運動や人種差別に対する運動がありましたが、そういうものが本当にそのいい例だと思います。正しいことをしようとした時、その人たちはたくさんのリスクを背負って活動してきました。そういう人がたくさんいたことを皆さんも歴史の勉強でしたことがあると思います。先日あるウェブサイトで、日本でカルト団体から脱会者を、カルト団体からの脱会者を支援する人の記事を読んでいたんですが、その人もそのカルト団体から嫌がらせを受けたりして、時には自分の身の危険を感じることもありながら活動しているということを読みました。正しいことを何かしようとするとリスクを負うことがある。あるいは自分が間違えたことをしていて、それに気がついてその問題を解決しようと思うと大変なことがあります。例えばアルコール中毒の人がそこから立ち直ろうとすると、それは大変です。大変な努力が必要になり、いろいろなことを犠牲にしなくてはいけません。性格的な問題に気がついた時もそうです。頻繁に軽い嘘をついてしまうという人がいたとします。そういう時にその人が嘘をつかないようにしようとすると、それもまた自分の心の中の葛藤との戦いであって大変になります。あるいは自分が何かの仕事をしている時に、仕事の中で正しいことをしようと思うと難しいということもあると思います。心 ここの部分はちょっとごまかしておけばいいやとか、これは確かに道徳的にはちょっと問題あるかもしれないけど、まあこのぐらいの言葉とか、そういうことはどんな仕事でもいくらでも出てくると思います。そういう中で正しいことをしようとするのは必ずと言っていいほどリスクを背負うというふうに言えると思いますが、皆さんの経験の中ではいかがでしょうか。そういうことがいくつかあったと思います。今日はクリスマスにちなんで、この私たちが神様へどのような信仰を持つかということに関して特に一つのテーマを持ってお話ししていきたいんですが、それはリスクを背負ってでも神様の求めることをしよう、そのリスクを背負ってでも神様を求めることにしようということです。今日はマリアとヨセフの話なんですが、マリアとヨセフの話をするにあたって当時の結婚はどんなものだったかをお話ししたいと思います。当時の結婚は10代のうちに行われるということが言われています。またユダヤ人の中では旧約聖書の中にはっきりと結婚前あるいは結婚後でもその結婚関係以外の人ととにかく性交渉を持ってはいけないというのが明確に書かれているので、そのことに関して固く守っている社会でした。ですから結婚前に誰かが妊娠しているということは大変な問題になったわけです。現在日本の芸能人の婚約報道とか、時折見ますと、ほぼ毎回というか、いちいちそのこの女性はまだ妊娠していないと付け加えるのが最近のこう記事の書き方になっているようで、もうそういう社会とは全然違うんだということを理解してください。そして今日はこのメッセージの時間の中で20歳以上の方々もちょっとですね、自分のいわゆる青春時代と言われている10代の頃を思い出して、自分が10代の時の精神状態とか考え方を思い出してみながら、一緒にこのマリアとヨセフについて考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。それぞれのなんか青春の時代の音楽とか思い出してみて、ああそうか、あんな時かなって思い出しながらですね、ちょっと聞いてみていただけたらと思います。では早速聖書箇所に入っていきたいと思います。ルカの福音書の1章の26節から27節に行きたいと思います。ルカの福音書1章の26から27節を読みます。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。先週の聖書箇所だった、ゼカリアとエリザベトに子供が与えられるという知らせが天使から届いた。そこから6ヶ月目の話です。今回はガリラヤ地方のナザレという町にいる10代の女の子マリアのところに天使が使わされてきました。そしてこのマリアのことについて特別な情報があります。ダビデ王の家系のヨセフという人の婚約者でした。ダビデ王の家系のヨセフといってもですね、マタイの福音書1章にある家系表を見てみてもわかるんですが、ダビデから28代目になるんですね。その間には王家が崩壊すること、王国がなくなること、他の国に、主要な人たちが連れて行かれてしまうこと、戻ってくることなどいろんなことがありますから、もう王族とはかけ離れた生活になっていました。ただの町人ですね、町の人になっていて、職業は大工であったと記録されています。そのダビデ王家のヨセフという人と婚約をしていたということです。これはですね、旧約聖書の中で神様がダビデに対して約束しているんですね。ダビデに対して、ダビデあなたの家系から救い主が出てくるということを言っていました。ですからこれが この形で成就したということになるんです。そこで私はいつも思うことがあるんですが、ちょっと待てよと。マリアがダビデ王の家系の人だったならば、ダビデ王との血のつながりのある人から救い主が生まれたと言えますよね。しかしヨセフはマリアのお腹の子供と関係ないことになるわけですね。聖書的に言うと関係ないんです。じゃあダビデ王の家系から救い主が生まれたと言えないんじゃないのか。これが私の考えることなんですね。ヨセフはこの子供とは関係ない。マリアがダビデ王の家系の人だったならば、ああその家系から生まれたんだって言えるけれども、結婚する相手でその人の子供ではないわけですから、違うんじゃないかと思うわけですね。ここがとっても私は神様らしいところだなとつくづく思うんです。結局のところ本当の栄誉、それは神様にある。確かにダビデ家系の中で生まれたことになるんですが、しかし本当の栄誉、本当にそれを行ったのはダビデ王の家系の血筋が行ったんじゃない。ダビデ王からつながっている、まあ、私たちの言葉で言うと DNA というんでしょうか。それが救い主を生んだんではなくて、神様が救い主を生んだんだ。全てのその栄光は神様に返されるんだということがここでわかるんです。このことを思うとですね、私たちがもし神様に対してライバル心のようなものを持っていてならば、この神様を受け入れることはできないと思います。いやいや、神様だけが栄誉を受けるなんてどうして、なんかそれって子供っぽくないか、神様だけは自分だけが栄誉を受けたい、自分だけが賛美を受けたいと思ってるなんてちょっと子供っぽいんじゃないのかと思ってしまったならば、それは私たちの持つべき信仰とずれていってしまうんですね。何を隠そう、私自身がこう明確に悔い改める前はそういうふうに思っていたので、その気持ちがよくわかるというか、私がそう思っていました。なんでなんだと、神様はどうして自分だけが賛美を受けると言ってるんだ、結局自己中心的な人物なのではないかと思っていました。そういう反感を持っていた時ですね、聖書によって私たちに教えられている神様は何なんだと思うことがありましたが、イエス様を見上げた時、イエス様の十字架の福音を本当に理解していく時に、そのことの意味が分かってきました。イエス様は自分だけが賛美を受けたい方だったわけではないんですね。事実、十字架にかけられた時は蔑まれて捨てられた状態になり、侮辱されて弟子たちからも理解されない状態になっていた。それを受けるためにイエス様はこの地上にいたんだ。あの十字架の宮座から2000年の時が経っていますけれども、今現在も同じではないでしょうか。同じように神様という存在は蔑まれることが多い、無視されることが多い、侮辱されることが多い、理解されていないことが本当に多いではないですか。神様はそのような状況の中でも人を滅ぼすためではなくて、人の救いのために私たちを導こうとしている、私たちを待っているんですね。そういう方だからこそ賛美を受けるにふさわしい方、こう私たちと比較してみたら、何それは子供っぽいと思うかもしれませんが、本当にこの神様は私たちと比較する方ではなくて、まあ次元が違う。神様こそが本当に全ての賛美を受けるにふさわしい方だから、だから私たちは全ての栄誉は神様に捧げるんだ、全ての栄光は神様にあるんだと言えるんです。そういう方なんだということですね。 これ何かを考えてできることではなくて、そういう方であって、その方に私たちはすべての栄光をお返しするんだ、すべての賛美は神様にあるんだ、というふうに信仰を持つわけです。では28から30節をお読みします。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどくとどまって、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ここでは天使が現れて突然挨拶があるんですね。その挨拶は、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ天使を見る人はほとんどいませんから、天使を見たというだけでものすごくびっくりしたでしょう。でもその天使の挨拶がまたさらに驚きを与えてしまう。恵まれた方というふうに言いました。だから一体その挨拶は何なんだろうかとマリアは考えていたんですが、この天使はさらに言いました。怖がらなくてもいいんです。あなたは神から恵みを受けました。この恵みを受けましたという恵みという言葉が、この天使からマリアに対しての言葉に二つも入ってるんですね。あなたは恵まれた方、あなたは神から恵みを受けたのです。何に対してどういうふうに恵まれたと言えるのか、そのことをここから次を読みしたいと思います。31節になります。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。天使は妊娠と出産、そして生まれてくる子供の性別とつけるべき名前を教えました。確かに子供が生まれるというのは恵まれたことでしょう。それは本当に変わりはないと思います。しかも天使が名前までつけてくれた、これは大変素晴らしいことではないでしょうか。では32節に行きたいと思います。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ここではその子供が偉大な方になるという、確かにそうですね、そうなっていきます。父ダビデの王座を下さるというのは、これは実際にはちょっと違って、後にイエス様も救い主はダビデの子ではなくダビデの主、ダビデにとっても主であるというふうに言っていますから、ここでは表現の仕方であって、そのまま文字通り受け取るわけにはいかない表現だと思います。とにかくあなたから生まれてくる子供は偉大なものだということを言いました。33節を読みします。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ヤコブの家というのは、ここでは言ってみれば約束の民と言えます。イエス様は神様の約束の民を永遠に治めるというふうに言っているんです。34節に行きます。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。これはマリアの反応ですね。マリアは結婚後に起こることではなくて、もうすぐに妊娠するんだというふうにちゃんと理解しました。自分はまだ子供ができるはずないのに何を言っているんですかというふうに聞いたんです。それと35節、御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。天使は聖霊によって妊娠するというこの奇跡を予告したんです。聖霊によって妊娠するんだ、だからこれは特別なケースなんだということを教えました。36と37節に続きます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。 不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。その特別なケース、これは不可能なことではない。なぜならば、神様がそこに関わっているからだ。神様にはできないことはないんだ、というふうに言いました。マリアは信仰深いものだったので、おそらくその言葉を聞いてすぐに理解して、ああ、確かに神様の奇跡によってすることができるんだろうというふうに理解したのでしょう。さて、ここからが問題になります。マリアからするとこの話を受けるのは、ちょっと迷惑な話になるという可能性が高かったと思うんですね。まずどうして妊娠しているのかと聞かれて、実は天使が現れまして教えてくれたんですけれども、聖霊によって妊娠するんですと言って、納得してくれる人ばかりではないでしょう。むしろ納得する人の方が圧倒的に少ないのではないでしょうか。結婚はどうなるんでしょう。自分は全く身に覚えがないのに子供を宿しているという女性と結婚する人は、そのいう人の方が少ないでしょう。実際マタイの福音書ではヨセフは婚約を解消することを考えていたというふうにありますね。でもマリアはこの恵みを受け取るんです。ここすごく重要なところなんですが、妊娠しちゃってお腹がちょっといつもと違うとかっていう状態のところで天使が現れて、あなたはこれから子供が生まれますって言ったんじゃないんですね。マリアはまだ妊娠していない時に天使がやってきて、あなたはこれから子供をというふうな話をしたんです。いつも神様は私たちにその飯、私たちに何かこう呼んでいる、何かを与えようとしている、これをやってほしいと与えようとしている、その時に選択権があるんです。私たちがもしそれを嫌だと言ったならば、それは嫌なんですね。神様はあくまでも紳士的な方で与えないはずなんです。ですからこれ、マリアがこの場所で嫌だと言ったならば、また話は変わってきていたはずなんです。マリアはこの恵みを受け取るんですね。そこを読みたいと思います。38節です。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。私は主のものだから。私は神様のものだから、神様の望むことが行われますように、と言ったんです。先ほど言ったように、マリアはたくさんのリスクを背負うことになります。しかし、マリアが信じる正しいことというのは、主の御心がなされること。それを信じて行いました。そして実際に、彼女は恵みを受けました。多くの恵みを受け取りました。そして必要のすべてが満たされていきました。神様はヨセフの夢にも現れて、ヨセフはこの救い主の誕生の大事な役割を担うようになるんです。さあ、ここで自分自身に置き換えて考えてみてください。あなたがマリアの状態だったらと想像してみてください。あるいはあなたがヨセフの状態だったらと想像してみてください。マリアは自分のお腹の中にあるからまだわかるよね。ヨセフはどうやって信じたんだろうかとか、いろんな疑問があると思いますが、そういうことをちょっと想像してみてほしいんです。自分がその状態の中にいたら、神様の御心がなるようにって言えますか？そこまでの覚悟を持って神様に信頼を置くことができますか？もう一度確認してみてください。神様はその後すべての必要を満たしてくださいました。そして本当にマリアは恵まれたものとなりました。もちろんその恵まれたものというのはこの世的な意味での恵みではないですね。 十字架で子供が死ぬのも見ていたわけですから、母としては大変つらいこともありましたが、それでもその復活のこと、そして永遠の命のことと、自分自身が本当によくよくわかる形で見ることができたわけです。神様が本当に共にこのいました。ということで、私たち自身がそれぞれ今何か正しいことを行わなくてはいけないということはないでしょうか。自分自身のことを今思い返してみて、正しいことを行いたいけれどもあまりにもリスクが大きいからというようなことはないでしょうか。それは信仰のためでしょうか。信じるということで何かリスクがあることはないでしょうか。あるいは何か正義を行わなくてはいけないんだけれどもという状態にある人はいないでしょうか。自分の仕事のことなど、あるいは自分の性格的な問題であるとか、人間として何か習慣の問題があるとかっていう時に、正しく生きなければと思っている人はいないでしょうか。神様は私たちを見て、正しく生きようとするとき、私はあなたの御心に従いたいと思ったときに、私たちに対してあなたは恵まれた方だというふうに呼んでくれます。そして実際に祝福を持って私たちのしようとしていることを導いてくれます。これが今日私たちに与えられている約束なんです。もう一度言わさせてください。信仰のため、正義のため、あるいは何か正しく生きようと思っているとき、自分たちはリスクを背負わなくてはいけないからと思うかもしれませんが、私たちがそれを選ぶとき、私たちは神様によって恵まれたものというふうに言われ、祝福を持って応えてくださって、私たちの必要のすべてを満たしてくださる。これが私たちに与えられている約束です。一緒に祈るときを持ちたいと思います。今リスクを思って恐れている人がいたら、ぜひここで神様を見上げてください。そして神様によって言われている正しいことを行うという力が与えられるように祈る時を持ちたいと思います。お祈りしましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの変わらない恵みを心から感謝します。私たちのためにイエス様が十字架にかかられたことを覚えて心から感謝します。終わりの時まで私たちをキリストの弟子としてください。またこのクリスマスを迎える時にあたって、マリアとヨセフがあなたに従い、あなたの御心を行ってくださいと言ったように、私たちもあなたを見上げて、あなたの御心を行ってくださいと言えるように、私たちを作り変えてください。 主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。